い、ありがとうございます。はい、それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はヨハネの福音書1章の1節から18節になります。3版をお持ちの方は新約聖書の172ページ、2017年版をお持ちの方は175ページになります。ヨハネの福音書の1章1節から18節までです。それでは読みいたします。ヨハネの福音書1章1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであった。この人は証のために来た、光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった、ただ光について証するために来たのである。すべての人を照らす誠の光がこの世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ、私の後に来られる方は父にまた勝る方です、私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の導いた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。本日はこの聖書箇所から誠の光と題してオルソン先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今まで私が礼拝、共同体的な礼拝について話してきましたが、その中でなぜ礼拝するか、神様はやっぱり素晴らしいだから礼拝することはふさわしい応答です。また神様が、まあ、最近工藤先生から創世記によって私たちがいろんな創造についての話を聞いたんですが、やっぱり神様は創造主ですから、やっぱり私たちが神を礼拝すべきでしょう。そしてこの創造はそれだけでやっぱり神様はふさわしい礼拝すべきお方なんですけど、でも、その創造は良い、本当に非常に良かったということでも、やっぱり礼拝する理由となるでしょう。今日もう一つの理由について話したいと思いますが、それは神様の愛、その深い愛について話したいと思います。神様がこの世を作ってくださり、そしてこれが、まあ、この罪のせいで暗くなってから、神様がそれを見捨てることじゃなく、それをあがなってくださったこと、という理由で私たちが礼拝します。私たちの罪、人間の罪が神様の愛をに勝つ力はない。 先週工藤先生から、まあ、創世記3章によって罪と罪の結果、まあ、呪いについて聞きました。その呪いの中で少し神様の見救いのご計画の先触れが少しあった。それは神様が蛇に向かってこう言われました。私は敵をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。という不思議な呪いの、まあ、中の実は救いの希望が入っています。人間の子孫から、誰が現れサタンを、まあ、打つ、サタンを潰すっていう約束ですね。つまり人間が現れ、そしてその人間が光、命、救いをももたらすという約束です。まあ、エヴァの子孫からですね。それは今日の箇所のつながりですね。ヨハネの一章一節から十八節までは序章と言われています。ヨハネの序章ってヨハネの福音書 全体を紹介されている部分箇所。そしてこの序章 についてたくさんの本が実は書かれています。この神学的にこの部分がものすごく深いだからです。まあ、私もその箇所でたくさんの説教できるんですが、今日一つだけしますが、その中でイエス様の名前もたくさん与えられているんですが、イエス様が言葉、また光、また命、また神の一人子という名前も記されていますね。しかし今日の一番大事なポイントは神様の愛。そのポイントは、まあ、序章のポイントだけじゃなく福音のポイントを含めてこの世界の目的ポイントだと私たちが知っています。神様が深い愛を持ってこの世界を作ってくださり、また愛して作ってそして救ってくださることですよね。またイエス様がその救い主です。この愛が聖書箇所の中でユニークな言い方がありますが、それは14節に書いてあるんです。14節を少し読んでみます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたって書かれていますね。ただの一つの、まあ、聖句だけですが、他の神学者にとってこのヨハネ一章14節が、福音書、まあ、ヨハネの全部をまとめです。逆に言うと福音書がやっぱり、その一つの聖句を解釈することです。まあ、私も賛成です。これは、まあ、私にとって一番不思議な大きな大変わからないミステリーです。言葉は人となったという奇跡が、他の奇跡よりこれは私にとって一番すごいです。御子なる神が人となって、 実はこの翻訳、人となる人という言葉は直訳すると他の聖書の翻訳でも肉って書いてあるんです。言葉は肉となる。私が最初に日本に来た時、それが読んで面白い、焼肉という言葉は分かったから、イエスが肉となる。でもまあそうですね、私たちが物質的な肉ですね。これはありえないことでしょう。ミステリー、素晴らしい。クリスマスの時期、私たちがこの肉となったイエス様の誕生を祝いますよね。これは降臨って言いますよね。イエス様の最初を聞いた時、降臨で、毎年毎年私がじゃあ肉となったイエス様はどういう意味でしょうかって改めて考えて、今日3つのこと、この聖句、その肉となるイエス様について3つのことを紹介したいと思います。1つ目のは、暗闇ですよね。闇のことです。イエス様が闇に入って、この闇は私たちの罪ですよね。私たちの罪のせいで闇がこの世に入った。そしてみんながもう知っていると思いますが、ヨハネ一章一節の最初の言葉は、はじめにっていう創世記の一章一節と全く同じ言葉で始まるんですよね。はじめに。このように私たちが創世記一章のアダムとエヴァの話を思い出して、そして先週黒先生がメッセージの中で私たちがアダムとエヴァの罪の結果について聞きましたんですね。 そしてその罪の結果は死ですね。その罪は子供に移ってしまう。あっという間にみんなが殺し合い、戦争の状態となってしまいました。その時から今も人間が罪を犯し続いてきます。みんなが暗闇に陥ってしまいます。特に今の冬の時代、私たちがその、日が短くして夜が長くしてっていう状態を見ていますよね。ですからこの冬の中、一番夜の長い時、私たちがやっぱり光として生きているイエス様の誕生を祝うことはふさわしいでしょう。またはそのクリスマスの前の時期がアドベントって言われていますが、アドベント毎週毎週私たちがろうそくか一つ一本ずつのろうそくを火をついて、そして、実はそれぞれのろうそくが特別な意味を持っていますが、しているかもしれないんですが、これは平安、喜び、今日は平安のろうそくで、喜びのろうそくもあるし、または愛のろうそくもありますし、最後のは何でしょうか。最後は愛。
3名は希望です。
希望そうですね、希望、喜び、平安と愛で、真ん中はキリストのキャンドルと言われています。キャンドルがやっぱり強いイメージを持っているんですが、光、世の中、闇の中の光を象徴していますね。毎週私たちが、歌っている久しく待ちにしという曲をも本当にアドベントの曲です。もともとそれはラテン語ですが、名前は ベニベニイマニュアルベニイマニュアル、そのベニのものが実はアドベントと同じ、まあ、似ている言葉です。2節は少し私が読んでみますが、明日の星なる主よ、徳来たりて、お暗きこのように御光をたまえ、主よ一緒、主よ来てください。実は多分その賛美歌の中の1は古い賛美です。曲9世紀、まあ、言葉は9世紀、そのメロディーは15世紀。私たちが本当にインマニュアル、神と共におられる、そういう神様を待ち望むことを毎年毎年世界中がこの曲を歌っているんですね。代々も歌っていますよね。でもこの言葉を見れば遠く来たりて少し未来雰囲気ですよね。でもイエス様がもう来たんですね。もう十字架につけられ、もう死んで、もう復活されたでしょう。なぜ私たちが来たりて来たりて未来のこととして歌おうでしょうか。まあ、もちろん私たちが、イスラエルの歴史、特に神様の御民の歴史を考えれば、旧約聖書の中でメシアである神様からの特別な王様のような人が来るでしょう。ですからその人を待ち望んで待ち望んで、イスラエルの歴史の中にそういう待ち望みがあるし、私たちも、まあ、同じ、神様の民ですから、この歴史が私たちの歴史と同じだという一つのことです。要するに、まあ、記念することで私たちがその待ち望む気持ちをも持っているんです。私たちがその話の部分です。神様の子供として私たちがまあ、神様を待ち望んでいるという一つの側面がありますが、でももう一つのはアドベントが、今私たちが降臨と再臨の間に生きていますよね。私たちが、まあ、最初の降臨を思い出して、この再臨、神様が改めて来られることを待ち望んでいる気持ちもあります。イエス様が初めて来た時も勝利しましたんですが、その十字架での贖いがもう完璧でした。そして神様が、まあ、黙示録に書いた通りに、新しい天と新しい地が作り直すことまで、私たちがその再臨のことまで待ち望んでいます。ですからアドベントが、イエス様の誕生日だけじゃなく、もう一度来られるという待ち望む気持ちを含まれています。そしてやっぱり今クリスマスの時期、アドベントの時、平和、喜び、希望、愛、その神様の約束を覚えながら祝う特別な時期です。しかしもし、まあ、そういう平安、喜び、希望、愛が欠けたら、なければその苦しみと暗闇がもっともっと、まあ、感じるでしょう。もっともっと苦しんでいるでしょう。例えば、まあ、私の話ですが、私の体験したことで、アメリカのクリスマスの時、 まあ、正月より大事にします。毎年毎年私がクリスマスを、まあ、家族と一緒に祝って、そしてその特別なごちそうを作ってプレゼント交換しました。まあ、普通に、まあ、テレビで見ていることでしょう。私にとって一番大事な大事な聖日です。日本ではクリスマスが平日ならば普通のサラリーマンが仕事を行ったり、まあ、子供が学校行ったりする日ですよね。あ、びっくりしました。実は去年セリアと私が教会での奉仕1日忙しくて、そして帰った時渋滞でしたから、ようやく家に帰ったら、まあ、いつも私たちがスイスの素晴らしい3つ、まあ、肉団子 の、 ごちそうを食べますが、去年、まあ、そういう余裕はなかったカップラーメンを食べました。本当に家族がいなかった。本当に寂しかった、苦しかったです。多分一人で苦しい、一人での苦しみが多分一番最悪な苦しみだと思います。しかし私たちが一人ではないでしょう。イエス様が人となって共にその間に住まわれたことがやっぱり共におられることを意味しています。イエス様が私たちの全部の苦しみをよくよくご存知です。なぜかというと、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブライ人への手紙4章15節に書いた通りです。神様が共におられ、イエス様が同情共に苦しみを受けて、その試練もその罪もよく深く感じてくださいました。ということで、まあ、2つ目のこと、肉となったイエス様のことについて話したいですが、それは救いについてです。救いです。イエス様が私たちの試練と私たちの苦しみ体験した理由は、やっぱりイエス様は人間だからです。人間だからです。 100% 人間です。闇と罪がアダムによって来て、人間によって来ました。だからそして私たちが今も罪のせいで神様から背いてしまいます。今その闇を感じる現実がある、戦争ばかり、この平和のない世界にこの闇を感じているかもしれないんですが、その闇は5節に、闇は光に打ち勝たなかった、5節に書いた通りです。闇は人間から来ているんですが、救いもイエス様 100% 人間から来ているんです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。第1コリント人への手紙15章22節に書いた通りです。イエス様が私たちの罪を背負って、人間、当然人間ですから十字架につけられて死にました。このように私たちの罪が許されています。しかしもちろんイエス様は言葉であって、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス様は 100% 神です。救 救い主であるイエス様、旧約聖書の中で、神様だけ罪を許すお方だって書いてあるんですから、救い主であるイエス様、救ってくださったならば、これはやっぱりイエス様も神様であることを意味しています。先ほど言ったように、やっぱり14節、一章14節は私にとって一番、難しいって、素晴らしいって、奇跡です。イエス様は人となって私たちの間に住まわれた。また住まわれたという言葉は直訳すると、少しテントを張って一緒にキャンプするイメージです。一緒にキャンピングで、イエス様がテントを張って私たちとの間に住みます。旧約聖書の中で同じような話がありますが、それはやっぱりヨハネの福音書の著者がそれを引用していると思います。その時モーセとイスラエル人たちがアラノでさまよって、そして神様がその民を昼の時熊として、また夜の時火として導いてくださいました。そしてイスラエル人たちが止めてキャンプをする時、こういうふうに行われています。雲が会見の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで 旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前科の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。そのイスラエル人がやっぱりテント幕屋のところに入ることができませんでした。栄光が眩しすぎるからであり、モーセまでも入ることができませんでした。しかし神様の素晴らしい愛が私たちと共に、住まわれ、共に交わりをもたらしています。神様の御心がその交わりのことです。神様が私たちを、ロボットとして作ることじゃなく、神の子供という特権を与えてくださいました。そしてイエス様がその特権を与えて、なぜかというと、イエス様が恵みに満ち満ちた。イエス様がその栄光を移る。イエス様が神の一人子だからです。もう一度14節を読んでみます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子通しての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。神の栄光のため、モーセが幕屋に入ることができなかったんですが、イエス様によって、イエス様がその栄光に移って、栄光を満ちて、恵みと誠に満ちておられたイエス様によって、私たちが今神様の前に、大胆に近づくことができますね。大胆にその神の恵みの御座に 近づくことができます。では3つ目のことを話したいんですが、礼拝について話したい。救い、罪と暗闇からの救いが真理と御霊によっての礼拝をもたらしているんです。そしてその礼拝が救い主であるイエス様を礼拝すること、またそれは父なる神様の栄光のためです。一番暗闇の中の時、私たちがこういう救いの約束を思い出して礼拝することができます。確かに私たちがその暗闇なところを探しているわけじゃなく、でも神様が、イエス様がその暗闇の中に共に苦しんでくださることがやっぱり私たちの励ましとなるんです。それで、ろうそくの例えをピックアップして、三位一体の私が好きな例えを話したいと思いますが、神様である、港、どちらか、あのベースが太陽のように、そして光母光がイエス様のように、またその温かさが聖霊様のようです。こういうふうに私たちが救いのことを考えることができます。神様のご計画通りに私たちがそのイエス様の救い主の贖いによって救われ、また今もその温かさ、その救われている感じがあれば、それは聖霊様の働きです。マッチの例えとしてもできるんですね。これはやっぱり光もあるし、そのマッチ、その町から出るんですよね。もちろん暖かいんですね。暗闇の中にいるとき、私たちが本当に、ろうそくとか十字架とか御言葉とか聖書を見ると思い出しましょう。イエス、救い主であるイエス様がその非常に、それさらに勝るお方です。今の町が面白い例えですが、イエス様はそんなにさらに勝るお方です。その町がその光として見えるように、イエス様がこの世に来て私たちが模範としてそれをしてがったら、私たちも歩む、ちゃんとキリストの歩むこともできますように。そして初めに光がありました。そして暗い世の中にも光としてイエス様が降臨、初めて来て、そして再臨の時、最後にもイエス様が光、その新しい天と新しい地を照らしている光となることを待ち望むことができます。皆さん一緒にイエス様を待ち望みましょう。祈ります。愛する神様、私たちを照らして正しい道を示して、また十字架、その贖いによって救ってくださったことを心から感謝いたします。どうか神様、私たちがあなたの光として他の人にも照らすことができますように導いてください。また私たちが新しい地と新しい天の中で、その 大胆に御座に入ることができて、そして素直に御霊と真理によって礼拝すること、その時を早めに来ますようにお願いいたします。ぜひ私たちの今闇の中の歩んでいる時、私たちがその約束を思い出して、もう一度その恵みに立ち返ることができますように、導いて助けてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。